今日恵みをいただく御言葉はヘブル人への手紙の4章14節から16節です。ヘブル人への手紙4章14節から16節。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アーメン。では一言お祈りします。我らの大祭司、我らの愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたは私たちの弱さに同情できないお方ではなく、私たちと同じ弱さをまとった人間として来られ、乙女マリアを通して赤ちゃんとなられ、そして主よ、天の高いところに座しておられるのみならず、そこから下って、へり下って、十字架の死に至るまでもへり下ってくださった主であることを感謝いたします。その主よ、あなたに我らは今日も呼び求めます。この新しい年のこの早朝、私たちは御前に進み出ます。しもべらは主よ、主人であるあなたの御手の動かせるのをじっと待ち望みます。どうかあなたが我らのためにその御手を動かしてくださるように、今取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。新しい年月になって、でそれで、ね、新年の礼拝が捧げられ、本当に祝福の言葉をいただきました。まあ、もっとも祝福を受けるためには、ね、それに見合ったことを私たちがしなくてはなりません。それは、ね、神の民であるということ、神の民らしいことをするということ、それはすなわちこの聖書の御言葉に従って歩み、ね、自分の好き勝手、自分の思い込み、自分の判断、それよりも主なるイエス様の方を優先させるということです。で、私たちとイエス様は主従関係にあり、そして私たちは、ね、従の方ですね。イエス様が主です。イエス様がマスター、イエス様が、ね、ティーチャー、イエス様の言われることの方に従って私たちは進みゆくものです。世の中の、ね、偶像は、ね、それとは逆で、あたかも人々が、ね、ね、神社とかに行って、ね、お賽銭を投げる、ね、そういう光景がまた、ね、テレビにたくさん映し出されたと思うんですけども、ね、要するに自分の願い事を、ね、叶えてもらうために、まあ、お賽銭を投げるわけですね。彼らは、ね、神として敬っているようでいて、実は、ね、自分の願い事をこれを叶えるために神様を、ね、利用しているに過ぎないんですね。結局自分が主人公です、ね、けれども私たちはそれとは全く逆です。まず主人であられるお方イエス様がおられて、そしてそのイエス様のお言葉、イエス様の導き、イエス様が、ね、これをしなさいと言われるならばそれをする、これをしてはなりませんというならばしないというね、それに従って進んでいくならば、すべての最善をご存知であられるイエス様の最善の導きに従って、私たちは、この主の創造の御業の働かれた通りに、 主の技を行っていくことができるんです。人間が主の技を行うのではないんです。私たちが主の御言葉に従っていくならば、主の御業が私たちを通してなされるんです。ですから私たちはこのイエス様に対しては主従関係の従であるということ。しかしそれは甘い関係です。本当に親しい夫婦は、奥様の方は、私の主人はってそういうふうに言いますよね。私たちもイエス様に対しては主人というふうに、イエス様に対して言うべきです。イエス様と、やがて婚姻関係であることがもう黙示録においては明らかになっており、そして、私たち教会はキリストの花嫁として誠の花婿キリストへと嫁いで、そこで永遠なるキリストとの愛の交わりを楽しむことができる。今私たちはその花嫁修行にの段階にあたります。もし花嫁がまだ未婚の時に花嫁修行をしっかりとしているならば、本当にその旦那さんに嫁いでいた後、本当に素晴らしい結婚生活を待っておりますけれども、しかし花嫁修行の独身の段階において、自分勝手な要素を培って、でそれで、結婚した後も、旦那さんをあれこれと、使って、という考えであったとするならば、結婚した後大変なことになりますね。主は全て見ておられますから、皆さんがしっかりと今花嫁修行を、しているかどうか。花嫁を、着るのを許されたのは、それは光り輝く清い麻布であった、それは生徒たちの正しい行いだった、書いてありますね。黙示録の19章の、6節から8節のところに、大群衆の賛美があるんですけども、黙示録の19章の6節から8節。The Revelation chapter 19, from verse 6 to 8.また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは、生徒たちの正しい行いである。アーメン。この花嫁衣装は、生徒たちの正しい行いですね。これを、天国において私たちは、着ることになるんです。ですから、この地上において、私たちがしっかりと正しい行いを、積み上げて、行かなくてはならないわけです。確かにイエス様は全ての地上のあらゆる苦難を受けられて十字架につけられ、そしてその肉体のその幕屋を、それを引き裂いて、イエス様の体を引き裂いて私たちに天国への道を開いてくださいました。イエス様が十字架上で引き裂かれたのは自らの肉体のみならず、神殿の幕屋も、真っ二つに裂きました。神殿の奥の間が開かれたんです。天国への道がイエス様の十字架を通して開かれて、私たちはイエス様のその裂かれた体という、その門を通って私たちは天国に入っていくことができるんです。イエス様という門を通らずしては天国に入ることはできません。この、イエス様は確かに十字架上で取りなされました。そうであるからには私たちはこのイエス様にふさわしい生活、キリストの花嫁としてのふさわしい生活を、していくべきです。イエス様は、私たちの弱さを、それをすべて舐め尽くし、そして同じ人間となられて、そして人間として処罰されるために来られました。だから今日の箇所、ヘブルの4章のところにおいて、4章15節で、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また 恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アーメン。イエス様を通って、私たちは恵みの御座へと近づいていくことができるんです。大祭司、あの旧約律法においては、この民、イスラエルの民は、この大祭司を通して、罪の贖いを受けることができます。私たちも同じように、イエス様という誠の大祭司を通して、罪の贖いを受けることができます。イエス様は、なんと、ご自身の体を、本当に清く、尊い、神の御子としての、ご自身の体を父なる神様にお捧げになりました。それゆえ、父なる神様はなだめられたんです。私たちの罪、それに対しては神の御怒りが下りますが、しかし、私たちがこのイエス様につながって、イエス様に取りなしを受けていくならば、父なる神様はもうなだめられ罪なんですね。イエス様のその捧げた、その生贄を通して。だから私たちはこのイエス様を通して、この恵みの御座に大胆に近づくことができます。そして、なんでこんなにも大胆に近づくことができるか。私たちを、イエス様は、私たちを買い戻しの権利者としてイエス様は立ってくださり、そして私たちを贖いの衣で覆ってくださったからです。そして私たちを妻として、黙示録において啓示してくださったからです。これは、ルツ記の方に型がありますので、ちょっと今日はルツ記の方も開きたいと思います。ルツ記のところにおいて、ルツはですね、血縁関係上、親類関係上ですね、ボアズという男性が、買い戻しの権利のある、親類でした。当時ユダヤにおいては、この、もし、自分の親類が貧しくなってしまって、落ちぶれてしまったら、その、もしお金持ちである親類がいるならば、その、経済力に余裕がある親類が、この買い戻しの権利者となって、その落ちぶれてしまった人を、買い戻す。その、ために、この旦那さんに先立たれてしまった、その奥さんをめとって、そして、その買い戻しを行う、そのことがこの律法の中にありました。ルツ記の3章の6節から見ていきたいと思います。3章の6節から、こうして彼女は内場に下っていって姑が命じたすべてのことをした。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると積み重ねてある麦の橋に行って寝た。それで彼女はこっそり行って、ボアズの足のところをまくってそこに寝た。夜中になって、その人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った。あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたの橋ためルツです。あなたの覆いを広げて、この橋ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権威のある親類ですから。アーメン。ここによってルツはなんと大胆なことをしたのかって思われがちですけれども、けれどもこれは、この姑であるナオミが、このように、指示したところです。この三節のところで、あなたは体を洗って油を塗り、晴れ着をまとって、内場に下っていきなさい。で、それで、あなたが、あの方の、食事が終わるまで、気づかれないように待機していて、で、それで、あの方が寝るとき、その、ところの入っていて、その足のところをまくって、そこに寝なさい。そうすれば、あの方は、あなたのすべきことを教えてくれる。そういうふうに指示したんですね。で、未婚の女性が、この、男性のところに、寝ているところに入る。これは、尋常なことではないですけども、しかし、このルツがボアズのところに、このような、あなたは買い戻しの権利のあるお方ですから、私を、買い戻してくださいというふうに、言うこと、これは、正当なことなんですね。実際に、このことを、された側の、 4であるボアズはこの18節で言うんですね。18節で、するとボアズは言った。娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しい者でも、富む者でも、若い男たちの後を追わなかったからです。さあ、娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことは皆してあげましょう。この町の人々は皆、あなたがしっかりした女であることを知っているからです。アーメン。なんとボアズはこの行為を褒めました。しかも、あなたの後からの真実は先の真実に勝っていると言いました。ルツがしたことは、これは真実な行動だったんです。何も夜中に、なんかラブロマンスを求めてとか、そういったことで言ったのではありません。このボアズとルツはとても年が離れてました。ボアズがとても年を取っていて、ルツは若い娘さんだったんです。ですから、ルツが、その、若い相手と、年齢に見合った相手を見つけて、そして自分の好き勝手な好む相手と結婚しようという、そういった全てをルツは捨てて、この買い戻しの権利のある親類であるボアズのところに、わざわざ選択して、そして行って、そして、この、あなたの家に入りたい。あなたが買い戻しの権利のあるお方ですという、この御言葉を引用して、御言葉に沿ったことをした。それも、この買い戻しですから、一家全体、このルツが、ルツの元、亡き夫、そのエリメイクの、その畑、エリメイクのその畑を買い戻してください。また、ナオミも買い戻してください。この没落してしまいそうなこの家を、どうかボアズさん、あなたが救ってくださいと、ルツは、この家を背負って、家を救うために、自ら、もう、好き勝手な相手と結婚することを捨てて、そして、この尽くしたんですね。先の真実よりも、後の真実の方が勝ってる。先の真実って何か。それは、このルツが自分の生まれ故郷を捨てて、この、首都のナオミを助けるために、そして、なおかつ、このイスラエルの神である主が、誠の神であるということを、それを告白して、そして、この、自分の生まれ故郷、また自分の、知っていた神々、それを捨てて、このイスラエルの神に従って、このナオミを助けて、この遠い国、自分の知らなかった、このイスラエル、ベツレヘムというところに一緒に来たこと、これが先の真実です。後の真実、それは、このナオミのために、また、もう没落してしまったエリメレクのその畑を、エリメレクの一家を復興させるために、自らを捧げて、このボアズのもとに、あなたの衣の裾を広げて、このはしためを覆ってください。そのように言ったこと、これが、後の真実。で、ボアズは、この後の真実が、先の真実に勝っている。そういうふうに言いました。あなたは貧しいものでも、富むものでも、若い男たちの後を追わなかったから、どれほど年が離れていたかはわかりません。けれども、かなり離れていて。けれども、別は若い男たちの後を追わず、この買い戻しの権利のある親類のところに、御言葉に従順する形で、そして、この、姑であるナオミの、言うことを聞いて、で、それで、このことを、したから、だから、褒められたんですね。ボアズは言いました。この11節で、さあ、娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことは、みなしてあげましょう。そういうふうに言いました。私たちも、誠の買い戻しの権利のあるイエス様のもとに、この世の中で、いろんな神々があります。私たちが、生まれ育った時、もしかしたら、キリスト教ではなく、別の神々のもとにいたかもしれません。しかし、それらを離れて、そしてこの誠の夫であるイエス様、あなたこそが私の主人です。あなたこそが誠の買い戻しの権利のあるお方ですと言って、このイエス様のその翼の下に、イエス様のその十字架の上で裂かれた キリストの体を私たちを身にまとって行くならば、イエス様は、あなたのした真実は、先の真実に勝っている。あなたが望むことは何でもしてあげましょう。そういうふうに言ってくださるんですね。ただ、このイエス様のもとに行くためには私たちも、このルツが条件を、飲んだように私たちも条件を飲まなくてはなりません。ナオミがルツに課した条件、それが、この3節のところに、あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさい、ということでした。私たちもですから、この体をきれいにする必要があります。どのようにしてか、これ私たちも、まずキリストの血潮という、誠に洗い清める血潮を持って、私たちはこのキリストの、流された血潮を持って洗い清め、また私たち自身がほのに、清いものになり続ける必要があります。もし花嫁が、もう一週間ぐらいお風呂に入らないまま婚姻のところに行く、そんなことを、ちょっとありえないですね。花嫁は体を必ず洗って、そして、結婚、嫁ぎ先に行くべきです。私たちもですから、もう以前の行い、罪、汚れ、それはしっかりと洗い清めて、綺麗な状態で主の御前に進み出るべきです。年末は、本当に悔い改めの洗い清めを、しましたね。本当に何か罪が思い当たることがあるならば、すぐに悔い改めて身を洗っていくべきですし、また、体を洗った後には油を塗りと書いてあります、聖霊の油を塗るんです。私たちが、しっかりとこのイエス様に仕える上では、この御霊に従って歩んでいく必要があります、自分の肉と相反するのが聖霊です。自分の肉は、それは十字架につけて、そして御霊の導きの方を優先していく。それまで、嘘つき癖の、ある唇、もうポロッと嘘を言ってしまう唇があるとするならば、そういった肉、そういった以前のものは、それはイエス・キリストの十字架につけて、本当にこの唇から清い御言葉を発する唇、もうこの唇からは、世間的な、世俗的な罪の言葉、人を虐げたりする言葉、こういったものはもうそれを十字架につけて、イエス様の身胸にかなった御言葉を、あるいは檻にかなった本当に美しい言葉を発する唇、そのようにするするならば、この、聖霊の油塗りがその人の中にとどまります。自分の思いではなく御霊の導きに従おうとする人には、どんどんと御霊の油が塗られて、塗り込まれて、聖霊の技を成していくことができます。それから、三つ目が晴れ着をまといって書いてありますね。私たちはどのような晴れ着をまとうべきか。アダムとエヴァがですね、エデンの園から追い出されるときに、動物が殺されて、そしてその皮の衣を着せられて、出てきましたね。動物の血が流されたんです。アダムといえば、自分勝手な、イチジクの葉っぱというものを綴り合わせて、それで、その自分の裸を覆おうとしましたけども、そういった自分の、テレンテクダによって、自分の体を覆うのではなく、むしろ主が用意してくださった、誠の贖いの衣、イエス様が十字架の上でイエス様はご自身の体を裂いてくださいました。その贖いの衣、キリストのその引き裂かれた体という晴れ着、キリストの体という衣を着て、私たちも、この王なるお方、買い戻しの権利のあるお方の御前に進み出ていくべきです。イサクの子ヤコブ、イサクは、お兄さんのエサウの方を愛していたんですけども、しかしある時ですね、祝福するという時に、もうその時イサクは目が見えなくなっていました。その時に、エサウの格好をして、エサウの晴れ着をまとって、エサウのように、もう毛むくじゃらのような、ヤギの毛皮、それを、動物の裂いた毛皮、それを腕のところとか首のところに巻きつけて、で、そうして、イサクは、目は見えないんですけども、けれど手触りと、またその服はどうも 祝福を受けるべきエサウのもののようだっていうことでね、本当はエサウじゃないですけど、そのエサウの格好をしたヤコブにイサクは祝福を授けましたね。私たちもですから、キリストをまとうとき、キリストの十字架で裂かれた身体をまとって、そして父なる神の前に進み出るとき、私たちのね、罪汚れある私たちの生の体ではなく、キリストを着た状態で進み出るわけですから、父なる神様は、そんな私たちを、ね、生身の私たちとしてではなく、キリストとして見てくださり、神の子として、ね、王なる者として、祭司として、父なる神様が見てくださるんです。だから私たちは、キリストをまとってこそ、初めて、大胆に、見舞いに進み出て、折にかなった助けを受けることができるんです。列は、ね、体を洗って、油を塗り、晴れ着をまとって、このボアズの、ね、この買い戻しの権利のあるお方の前に進み出ていきました。それと同じように私たちもこのキリストという誠に、ね、買い戻してくださるお方の前に、ね、折にかなった助けを受けるために、ね、この大祭司キリスト、このお方をまとって進み行くならば、大胆に、ね、折にかなった助けをいただくことができるわけです。ですから私たちはキリストにとどまり続ける必要があります。キリストにとどまり続けるならば、ね、憐れみを受け、折にかなった助けをいただくために、ね、見舞いに進み出ることができるんですけども、もう一箇所開きたいところが、ヨハネによる福音書の15章、7節のところです。ここは冒頭で宣言した箇所ですけども、ヨハネの15章の7節と8節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるものです。アーメン。イエスさんはここでね、欲しいものは何でも求めなさいという言葉を発しました。皆さんが、父なる神様に欲しいものを何でも求める条件、それは、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、ね、というふうに言っておりますね。それならば私たちは大胆に、ね、欲しいものを何でも求めることができるんです。イエス様の言葉を私たちのうちにとどめて、イエス様の言葉、ね、それをただ単に、ね、暗記するということではありません。ただ単に体に結びつけるというだけではありません。心のうちにとどめ、思いのうちにとどめ、そして行動、行いをする段によって、この御言葉の通りに行うということ、ね、これをするんです、ね。あなたの父、母を敬いなさいという御言葉、これをね、もう暗記して心に留めておりながら、ね、けれども、もう実際に父、母とのその対応が、ね、もう変っていうね、そういう形であるとするならば、ね、とどまっていないわけですね。御言葉の通りに行うということ、ね、これが、ね、あなたのあなた方が私にとどまり、また私の言葉があなた方にとどまっているという状態ですね。ですから思いによっても心によっても、また行いによっても御言葉と一致している、それを続けているとするならば、大胆に、ね、父なる神様の御前に進み出て、折にかなった助けをいただいて、そして、ね、欲しいものは何でも求めることができます。そして、ね、それが、ね、叶えられる、ね、書いてあります。それはね、派説において、あなた方は多くの実を結び、ね、ですから、ね、御言葉に沿ったことを願い求めるならば、ね、それは実を結ぶことになるんです。父なる神様の。多くの実を結び、そして私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになる。ですから、キリストにとどまり続ける、ね、必要があるんです。このヨハネ15章は、ね、イエス様が誠のブドウの木、そして私たちは枝です。枝がブドウの木についていなければ実を結ぶことができないのと同じように、私たちもイエス様にとどまっていないならば、 何もすることができないんです。ね、5節に書いてありますね。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。ね、書いてあります。そうです。イエス様という誠のブドウの木から離れて、ね、枝だけでは、ね、実を結ぶことができません。枝はただ枯れていくだけです。けども枝がブドウの木にしっかりとつながってイエス様にとどまっているなら、そういう人は多くの、ね、実を結ぶことができます。だからキリストにとどまり続けるべきです。イエス様からのこの、ね、助けをいただく、折にかなった助けを得る方法、これは誠の買い戻しの権利であられるイエス様のもとに行って、イエス様のその、ね、衣の覆いの中に取り込んでいくこと、イエス様のその懐にとどまり続けているということ、これが必要です。そのためにはまず私たちは、ね、清いものとなって、それから聖霊の油を塗ってキリストの贖いの衣を身につけて、そしてこそ行くことができます。そしてキリストの中にとどまり続けているならば、欲しいものは何でも求めなさいと言われます。そして折にかなった助けを得ることが存分にできます。キリストにとどまり続けましょう。そしてこのキリストとの、ね、キリストの懐奥深くにいつも愛されたものとして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、誠の夫であるあなたは、誠の買い戻しの権利のあるお方、あなたは私たちの夫です。主よ、それで私たちは身を清めて、また油を塗って、晴れ着をまとって、あなたのもとへと飛び込んでいきたいと願います。私たちを買い戻してくださることを感謝します。どうか私たちの死を、あらゆる不足から、またあらゆる貧しさから、あらゆる病から、あらゆる患いから、主よ、私たちを贖い出してくださすように。あなたこそ買い戻しの権利のある方です。あなたこそ贖い主です。You are Redeemer です。イエス様、あなたこそ私たちを買い戻して、そしてこの裸の恥を覆ってくださるお方。どうか我らともどもを主を見舞い、その懐深くに収めて、そしてそのあなたの守りの中で、あなたの愛の中で育まれて、この地上を生きていく私たちでありますように。主よ、本当に私たちはこの地上をそのまま生きてはいるようでも、イエス様につながっているならば、イエス様のその懐深くにおいて、主よ、私たちはキリストの中にいる者たちです。そして私たちのうちにキリストがおられ、そしてキリストの中に私たちがいるという、この感覚、これをしっかりと身につけて、そして平安のうちに、絶対的な安息のうちに歩んでいくことができますように、どうか導いてください。今日いただきました御言葉を感謝します。買い戻しの権利者であられる主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
あなたの夫はあなたを作ったもの。その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方、全地の神と呼ばれている。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちの贖い主イエス様、このお方によって私たちは救われております。主よ、今日も私たちを引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちはあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛を葡萄酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。主よ、このようにイエス様と私たちの関係がこの愛に満ちた関係となることができますように。イエス様を信じること、またイエス様の良きものをいただくこと、これはイエス様との関係なしには築き上げることができません。ただ信じている、知識で知っているのではなく、イエス様と出会い、そしてイエス様が何をしてくださったのか、イエス様だったらこうしてくださる、イエス様の好まれることを行おう、そのようなイエス様を愛する、イエス様を慕う心を持ってイエス様との関係を築き上げていく私たちでありますように、主を助け導いてください。私たちがイエス様の好む飾り物をつけていくのであれば、イエス様は私たちを奥の前へと連れて行ってくださいます。それを御言葉を深く深く楽しみ、そしてイエス様との愛の密なる関係へと私たちを導いてくださる主です。 このように私たちが、この2019年新しい年をいただきました。ますますイエス様と深く深くダイビングし、そして深く深くこの奥の間に据えていかれることによって、あなたの御言葉を喜び楽しみ、私たちは大いなる大いなるあなたの愛の中に包まれ、平安の中に包まれて、そして命の風呂敷に包まれて、私たちが折にかなった助けを得られ、また私たちが主に願うのであれば、大いなるこの願いを聞いてくださる主から助けが来られ、御心にかなった行いを導いてくださる。このように主が私たちを誠の道へ、キリストの花嫁としてのこの永遠の御国への道を導いてくださっていることを感謝いたします。今日も私たちは身を洗い清めます。そして油を塗って晴れ着をまとい、イエス様の御前に出ます。どうぞあなたが、エステルが王の好んだ飾り物をつけて衣装を身にまとい王の御前に出たように、そして王から尺を投げ出して差し出していただいたように、私たちもしっかりと体を洗い、血潮によって洗い清め、そして聖霊の油塗りを持って、イエス様あなたの御衣を着てあなたの御前に出たいと願います。どうかこの体を洗う、油を塗る、晴れ着をまとうというこの条件を私たちはルツのごとく忘れずに、この礼拝に出るとき身を清めて出たいと願います。そのようにした私たち花嫁を主が受け取ってくださいますから感謝いたします。この地上において花嫁修行、生徒の正しい行いを行い、麻布を折っていく私たちでありますように。主よ、今日もあなたがこの御言葉をもって、美しき花嫁修行をするようにと導いてくださっていることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主よ、私たちは今日もあなたを慕い求めます。あなたがお好みに連れて行っていただくのに、あなたはいけないよと言われるのではなく、あなたが御手を差し伸べてくださり、私もその御手に触り、そして共にお好みに入っていく私たちでありますように。そして今日も私たちは大祭司であられるイエス様と同様に、王なる祭司としての務めを成していきます。主を求め、主をしたい、主に豊かな油を注いでいただき、今日も祈っていきたいと思います。主の御名を呼び求めます。せーの、主よ、主よ、主よ、主よ。